希望あふれる明日に向かって、あなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。よろしくお願いします。バルナバ先生、はい、この新しい音楽もちょっと慣れてきた感じですか？
そうですね、この曲大好きです。
大好きです、私もなんか明日に向かってっていうのにぴったりな音楽だななんて思ってるんですけども、
そうですね、
はい、ちょっと皆さん慣れてきた頃かななんて、私はまだ2回目なんですけどね、思っているところなんですが、
はい、
今日はなんと血液型と性格についてお話したいと思います、はい、私血液型、
はい、
っていうのは結構凝っているというか、
はい、
そんなに信じているわけではないんですけれども、
だ
いたい一般的に分類されていると言われてますよね、日本の中では。
そうですね、
はい、例えば A 型の人は几帳面で真面目とかB 型の人はちょっと個性的で自分のねこうと決めたことはやるみたいな感じで、AB 型はこれちょっと語弊があるかもしれないんですけど、ちょっと変わり者みたいな感じで、
はは、
O 型はおおらかだなっていうような感じで一般的には言われていると思うんですけれども、私その中でもすごい方にお会いしたことがあるんですよ。
すごい方、
はい、
はい、
血液型をね崇拝していると言っても過言ではない人が実はいました。
はい、
はい、私が勤めていた会社の部長なんですけれども、彼は仕事の仕方から性格からよく言われる A 型っぽいタイプだったんですね。
几帳面な。
几帳面でもきっちりしていて、もういかにも A 型だよね、ネクタイも曲がってないみたいな感じで、
はい、
あ、もうさすが彼は A 型だと思っていた人がいたんです。はい、その方ある日突然ちょっと倒れまして、病院に入院されたんですね。
あらら、はい、
はい、で大丈夫かなと思ってお見舞いに行ったんですよ、
はい、
そうしたらなんと血液型を調べたところ、
はい、
O 型だということが分かったんです。
いやー、びっくりしたでしょうね、
はい、しかもその方は A 型を誇りに思っているぐらい、もう A 型が体に染み付いている人だったんですよ。まあ、これ他の血液型のこと方が聞いたらえって思うかもしれないんですが、まあ、ちょっと A 型の人は自分 A 型だぞって思ってる人意外に多いみたいで、
はい、
この方はその典型だったんですよ。そしたらそれだけではなく、自分が O 型であることにショックを受けまして、もう会社に復帰してからもしばらく落胆の色が隠せない感じでしたね。
ちょっと気の毒な感じですね。
そうね、でもそこまで信じてしまうのもどうかなとは思いますけれども、基本的にこう毎日生活していて、
はい、
あ、この人 A 型だな、この人 B 型だろうなとかって思うことありません？うん、
そうですね、よくね、そういう分類聞きますから、
うん、そうですよね、バルナバ先生は何型ですか？
私は、ね、A 型なんですけど。
A 型？
はい、
私も A 型なんですけども
。あ、そうですか。まあ、
ちょっと種類の違う A 型のような気がしますね。
そうですね、
やっぱり一つには決められないところがあるのかもしれないんですけれども、そんなことがあるんですが、アメリカの病院、
はい、
とかで急にアメリカの話飛んじゃいましたけれども、血液型を子供が生まれた時に、
はい、
調べないんだそうですよ。
あ、そうなんですか。
とか、あとはへそのをお母さんにくれないみたいな話を聞いたことがあって、はい、日本では基本的に生まれた時には血液型を調べて、
そうですね、
この子は何型とか言いますよね、
で
へそのはなぜか霧の箱に入ってたりして、
ね、
なんか中に綿が入ってて、これ最初なんだろうと思って見たことあるんですけれども、それが今まで普通に感じてたんですけれども、まあ、そういう感じでアメリカでは調べないのに日本では基本的に調べると、この違いは何なのかなと思って、なんかご存知ですか？
どうなんでしょうね、
うん、
小学校に入学するときに、
はい、
名札には必ず名前と、それから血液型が書く欄があったんですよね。
ああ、そうでしたっけ、
でね、聞いたことがあるんですよ、先生なぜここにね、
はい、
血液型書くんですかって。そしたら学校の通学の時にね、もし何か事故にあったりしたらすぐ輸血ができるように。
ああ。そっかそっか、それは分かった方がいいですよね。
そうですね、
だとアメリカでも分かった方がいいとは思いますけれども、でもアメリカの小学生名札つけてるの見たことないですね、そういえば。
あ、そっか、
ちょっとどうなんだろう、
違うんでしょうね、きっとね。
疑問疑問。
そうですね、
そうですね。でも実際に事故にあったりすると、そこで血液型調べ直しますよね。
そうですね、結果的にはね、だから うん、名札に書いてなくてもね、
うん、あ、だからアメリカではその必要がないかなって感じなのかもしれないですね、
そうですね、
うん、
分かりました。じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい、
はい、
そこで血液型占いとかいろいろあるかとは思うんですが、
はい、
聖書には血液型に関する記述とか、なんかそういう血液に関することって載ってたりするんですかね。
いやね、聖書のどこにもそういうのはないんですよね。
ないか。
うん、
やっぱり確かにあの血液型占いとかを見てみても、そこにあの確固たる事実があるわけでもないなとは思ってたんですけど、やっぱり載ってないんですね。
そうですね、どうも何かね、調べたところによると、血液型による性格の分類っていうのは、
はい、
日本とか、それからお隣の国の韓国、中国、台湾、このあたりだけで性格は A だからこうかなとか、O だからこうかなっていうような話題は、あの、あるらしいんですけど、
はい、
他の国ではないらしいんですよ。
ないんですか。いや、日本でこんなに浸透しているのに不思議ですね。
不思議ですね、
うん。やっぱこの近いアジアの国々だけなんですね。
そうですね。
そうなんだ。そっか、日本では血液型 A 型の人が一番多いって言われてますけど、
はい、
海外では何型の人が多いかご存知ですか？
B とか、
うん、
AB ぐらいかな、ですか？
いや、実は O 型らしいんですよ。で、欧米では、あの O 型が一番多くて、
はい、
あの A 型と O 型を足した人口が全ての中の9割と言われているそうなんです。
あ、そんなに。
なので、B 型と AB 型の人はある意味貴重で素晴らしいのかもしれないですけれども。
本当ですね。
うん、そう、AB 型の人はよく芸術的センスがあるとかっていう話も聞きますよね。
個性的でね。
うん、
ユニークですよね。
そう、ユニーク、それ素晴らしい言葉ですね。はい。でも、血液型を聞くことで、私はその人とコミュニケーションをする手立てとして使っているという感じなんです
。ああ、なるほど。よくね、あの自己紹介の時なんかにね、何型ですかとかね、聞いたりしますよね。
そうですね、名前を言って血液型出身地っていうのは結構普通なんですけど、そうか、その発想だと海外では血液型を聞いたらおかしく思われるんですよね、きっとね。
ああ、そうですね、
うん、
ちょっとこう、なんで急に血液型を聞くんだろうっていうね、お医者さんですかなんてね。
献血とか。
あ、そうですね。
やっぱそういう発想になっちゃうのかな。そうですか。私も実は A 型を先ほどの上司じゃないんですけど、ちょっと誇りに思ってる派なんですよ。
なるほど。
はい。別にそんなにね、大したものではないんですが、例えば、何かな。お財布の中のお金は、お札はもちろんのこと、コイン、硬貨の方も、全部、向きはもちろんのこと、汚れ度合いによってこう分類してこう入れてるとか。
並んでるわけですね。
並んでるわけですね。
すごい。
はい。あとは、まあ、これ、A 型で几帳面だからかどうかわからないんですけども、子供の頃からずっとお小遣い帳は欠かさずつけているので、たとえメイクを落とさなくても、これ前の方で言ったかもしれないんですけど、お小遣い帳は間違いなく毎日つけるとかね。
毎日。
はい。やっぱ自分でこうやらなきゃみたいなのがあって、それに、なんていうのかな、乗っ取ってやってるんですけれども、例えば一緒にお食事にみんなで行って、出ているものはシェアできるものですね、それを来た瞬間にもう自分で自発的にこう取り分けたりするんですが、友達にはそれは素晴らしい機能だとか言われて、なんかそれいいねとか言ってるんですけど、私の中では無理してやっているのでもなくて、それは最初からついている機能で、こうサービスとかするんですけど、それはやっぱり A 型だからできるんだよねとか、あとは気の利き方がさすが A 型とか言われるとちょっとホーンとか思って、誇らしげに思っちゃったりするんですけどね、でもやっぱあれかな、そのぐらいで止めておくぐらいがいいんですかね。
そうですね、なんかこう自分が何型だから自分の性格は絶対こうに違いないっていう風にしてね、なんかこう自分の他の能力もいっぱいあるのにね、他の面もあるのに、せっかくのその可能性までそれで閉じてしまったり、あるいは逆に人に対してね、 もうあの人は波型なんだから、こうに決まってるっていうふうに
決めつけちゃったりは、
うん、決めつけちゃったりね、うん、でそうじゃない行動したときに、うん、すごいそれでびっくりしたり、あるいは期待してがっかりしたり、
うん、
そうなるとちょっとなんかね、
そうですね、うん、それさっきの上司にも言えることですね。
そうですね、
うんうん、彼はじゃあもうね、あの自分のその血液型に期待しすぎて、それに沿うようにしようとしたところがちょっと残念だったのかな。
そうですね、やっぱりこう聖書によれば、
はい、
こう神様がね、私たち一人一人やっぱり個性を与えてくださってるから、
はい、
一人一人に与えられている自分ならではの持ち味とか、その人ならではの個性っていうのをやっぱり大切にした方がいいかなって思うんですね、
はい、
だから、この人は何型なんだからこうに決まってるとか、自分は何型だからこれはできないとかね、あれは苦手だとかっていうふうに、なんかその血液型で、先入観を持たない方がいいかなって思いますね。
うん、聖書ではなんかそういう言葉ってありますか？
そうですね、旧約聖書のイザヤ書43章5、4節に、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛していると、はい、神様がね、私たち一人一人を本当にその人一人の大切さ、存在をね、神様がその認めてくださっている、その価値を認めてくださっているという言葉がありますね、
はい、あ、じゃあそのにのっとってというかに考えみると、その血液じゃなくて、やっぱさっきおっしゃったような一人一人自分の、
そうですね、持ち味ですね、
うんうん、
はい、はい、それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年もクリスマスの集いを開催します。日時は12月9日土曜日午後6時から8時までです。場所はお茶の水クリスチャンセンタービル8階ホールで行います。入場は無料です。今回はコンテンポラリークリスマスワーシップに皆様をご招待いたします。リスナーの皆様のお越しをお待ちしています。さて、今週のプレゼントですが、今週は英語版ディボーションノートを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきにディボーションノートと書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、東京神田郵便局、支所箱190番、バイブルウェーブの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは11月3日金曜日です。
バイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
はい、ホームページアドレスは www.jesus-web.org です。
番組へのご意見ご感想もぜひお書きください。ファンレター、お励ましのお手紙、じゃんじゃんお寄せください。お待ちしています。ファックスでのお便りも歓迎です。
ファックス番号は03-3292-7605、03-3292-7605番です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。